落語会ひばりクラブ、また YouTube をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。選挙がありましてね、いろいろ変化がありましたけど、選挙を通じてですね、僕もちょっと街頭演説見ることしたりですね、いろいろなことがありますと、その時に、いつもですね、大体は私は、なんか朝から晩まで机に向かって勉強してるんですけど、それがなかなか楽しくてしょうがないですね、自分としては。だけども、そうしますと、やはり、ある意味じゃ仮想的な社会に生きてるようなもんで、実際に街頭に出たり、みんなの前で演説したりしましてね、その後写真撮ったり握手したりしてますとね、やっぱり人間っていうのは、こういうもんだなっていうふうに思って、また別の考えが湧きますね。昨日は、ちょっと違うことをね、お話ししまして、それで、男と女の差だとか、そういったなんでリベラルがどうのこうのっていうね、リベラルってのは人間の病気みたいなもんなんですけど、それを話しておりましたやつを聞き返してみたらですね、やっぱり放送禁止用語を私ちょっと口走ったりしてるんですけど、あれ訂正しようかなと思った、録音し直そうかなと思ったんですけどね、あれ放送禁止用語なんですよね、よく考えますと。日常禁止用語じゃないんですよ。で、放送、禁止用語っていうのは通常はですね、地上波で喋るときに使っちゃいけない言葉というふうに習いました。もう違うかもしれませんけどね。ですから YouTube は地上波ではありませんからね。ですからいいかなと。あと、それからさらに、こう一般的にこう使う言葉ですね、日常的に。それは放送禁止用語に入ってない感じがしますね。それから私が本書くときに、あるときに放送禁止用語を使ったときですね。出版社はですね、このくらいいいですって言いましたね。放送じゃないから。確かに放送と出版とか YouTube とかって違うと思いますね。っていうのは放送はですね、放送法っていうのがあるんですよ。で、放送法っていうのはですね、放送するときにはこういうことはダメですって書いたやつですね。ところが、本を書くときの出版にですね、放送法は適用されないじゃないかと思うんですね。言い訳じゃありませんが、それでそういうことを皆さんに考えていただく意味でもですね、ちょっとうっかり私が使った放送禁止用語ぐらいはいいかなと思って残しておきました。できるだけもちろん使うのは控えようと思いますけど、たまにはですね、その言葉が非常に適切な時もありますので、そう思ってお許しいただければと思います。今日はですね、不幸の原因。ちょっとシリーズでね、多少やってみたいなと思っておりまして。っていうのは先ほど言いましたように、街頭で応援演説なんかしたり、みんなに会ったりね、握手したりしますと、ああ、この人ちょっと不幸そうだなと思う人がいるんですね。それは私の感じでは、不幸だから不幸なんじゃないんですね。不幸だから本当に不幸だったら、それはしょうがないんですね。例えば僕も若い頃も病気ばっかでですね、本当に自分が健康だったらどんなにいいだろうかと思って生活してましたから、それは不幸って言えば不幸なんですけど、不幸をわざと作る人がいるんですね。わざと病気になるようなもんですね。で、本当にこう私見てて、ああ、残念だなと思うことがあるんですね。それで不幸の原因っていうのを少しやってみようか。ご参考になる人もいるんじゃないかと思うんですね。毎日腹立ててる人とかね、嫌な思いをしてる人とか、なんかうまくいかない人とかですね。体の調子が悪い人っていうんで、いろいろ不幸になる原因があるんですね。で、この不幸の原因ってのは、実は自分で作る不幸の原因ってのがあるんですよ。不思議なことに人間とはなかなか不思議ですね。人間は幸福に楽しく笑いながら生きた方がいいのに、わざと自分の心の中とか自分の体に不幸を作ってですね。そして、それに悩むと。挙句の果ては自殺するっていう人がいるんですね。例えば、中学生、ちょっとこれ小学生ちょっとだけ入ってたかもしれませんが、中学生の自殺ってのは確か僕の記憶では1年間に500人もいるんですよ。ねえ、中学生で自殺するって本当かわいそうですよね。女の子が多いんですね。やっぱりこう、ものを考える時期ですからね。で、そういう点では僕はLGBT なんていうのはね、本当に思春期の女の子には残酷ですよ。思春期の女の子はね、性的なことでも、いろいろ考えなきゃなんないことが起こるんですね。男の子も思春期には、性的な変化で悩むこともあるんですけども、女の子の方がやっぱり大きいんですよ。 それがですね、別にそれはそれで人間の、まあ、生理状態の変化ですからしょうがないんですけども、それにかぶせてくるのがね、学校の、なんていうか授業とか教育なんですよ。変なもんですね。教育というのは本人のためにやるわけで、日本のためにやるわけじゃないんですよ。人類のためでもないし、何か絶対的な道徳があってですね、人間はこれまで行かなきゃいけない、そこまでは死んでも勉強しなきゃなんないとか、制服をきちっと着なきゃなんない、ないんですよ、そんなの。死ぬほど悩むことは中学生にはないんです、本当に。もっと健やかに自由に生きたらいいんですよ。ところが、まあ人間ってのは残酷なもんですね。学校で勉強させる、まず。なんで学校で勉強させるんですか？ 強制的に。勉強は本人がやる必要があるもの。親がまあ、やる必要があると考えてもいいんですけども、いずれにしても人間として楽しく過ごすために勉強するんですよ。もちろん。勉強の目的は幸福のためですからね、もちろんですね。不幸のために勉強するなんてことはないんですから。ところが、それが行き過ぎるんですね。例えば、勉強できなきゃいけないと、親とか先生が子供を叱ることがあるんですよ。叱る必要なんかないじゃないですか。親の人生と先生の人生と子供の人生は違うんですからね。もちろん、その人その人で好きなもの嫌いなものありますしね。誰でもあると思うんですよ。行動も食べ物も環境もそれぞれ違うんですよね。好きなものがですね。暑いのが嫌な人もいれば寒いのが嫌な人もいるし、肉が好きな人もいれば野菜が好きな人もいるし、それからおしゃべりな人が好きな人もいれば黙っている人がいいっていう人もいるし、もう本当に紆余曲折なんですよ。紆余曲折タイヤ。多種類なんですよね。この頃そう言うじゃないですか。多様性を大切にしろとか。多様性を大切にしろって一生懸命言ってて、学校なんかもそんなこと言ってて、それで、生徒とか学生、若い人には多様性要求しないんですよ。みんな同じように勉強もできていい子で、規則も守って、そういうのがいいっちゅうんですよ。それで多様性があってね、少しうろうろしてるとなんか、なんとかっつって小学生をいじめますよね。親っていうか先生っていうか医者がね、多動性か。多動性とか言って、僕なんか見ると、いや、何回か相談されたことあるんですけど、お母さんが心配してこの子多動性って言われてるんですよ。いや、このくらい男の子普通なんじゃないですかって言ったりしますよね。これもね、世の中で多様性って言っていながらね、人間というのは全く心が汚いもんで、自分が思ういい子にさせたいって気持ちがある。まあ、親切心っていうのもあるけど、大体はいじめ心です。ええ。勉強というのは強いて努めるわけでしょ？そんなのが嫌に決まってんですよ。好きなだけ勉強する。まあ、多少ね、多少は必要ですよ。まあ、勉強した方がいいねっていうぐらいはいいと思いますね。子供に、あ、勉強した方がいいよ。将来役に立つからね、と字を書けた方がいいし、字読めた方がいいしねって。それはそうなんです。だけども、その子が苦しむほどに言う必要はないんですよ。ええ。何も勉強できなくて人間がダメになるってことはありません。むしろ僕が昨日言ったようにね、リベラルなんていうのは、勉強するとリベラルになる。リベラルになると、屁理屈をこねて意地悪をする。自分だけ得をしようとする行動をするっていうことで、勉強すると悪いこともどんどん積み重なっていくんですね。人に対して圧迫する。自分だけ良ければいいと言って嘘をつくっていうようなことをね、どんどんどんどんし始めますね。ですから、勉強するってことはさほどいいことじゃないんです。それなのに、勉強を強いて、なんかノイローゼみたいになっちゃって、命を絶つ子供たちが500人もいると。一体何だとこれは。何のために僕らは子供を産んで子供を育ってるんだと。よくね、子供を叱りつけてる親もいますね。先生もいますけど。で、本人の人生なんですから。別に、どうだっていいんですよ、そんなのね。ええ、大人じゃないんですから、大人だったらまだね、こうすべきだってことありますよ。道路交通法規を守って運転してくださいとかね。他人に過度に批判しないでくださいってのはあるけど。まあ、せいぜいそんなもんですね。ですから、この不幸の原因の第一は、ここには書いたのは子供のことですので、まず子供のやっぱり幸福をね、回復させてあげなきゃいけないと思ったもんですから、子供に勉強を強いて苦しめる。これもうぜひやめてください。 勉強ができたからしてね、僕ね、長い人生ですけど、勉強ができたからして、それで幸福になるなんて人はいません。かえって不幸になります。勉強ができると大体の人は不幸になりますね。なんでかったら自分が勉強したから、もっと良くならないたいとかね、そういう付属的なことが起こりますからね。それから、本当は子供は知りたいのに、知りたくない、勉強が嫌いだってなるのはなぜかったら、強制的にやらせるからなんですよ。興味がある範囲で勉強させればいいんですね。例えば女の子で勉強ができなくて自殺したと悩んで、いやいや、おしゃれがいい、好きかもしれませんから、大いにおしゃれさせたらいいんですよね。男の子があったらなんかスポーツが好きだったりするから、スポーツをさせたらいいわけですよ。別に女の子だからおしゃれしちゃいけないって、だって、なんかもてはやしてる女性のスターなんてのはもうバリバリお化粧してるじゃないですか。それが悪いってわけじゃないわけですね。それから、あなたまだ若いのに色気ついてなんて言う必要もないんですよ。別にそんなことはね。色気がついて可愛くたっていいわけですから。それからね、やっぱ勉強は僕ね、自然にそれを勉強したいと思う環境づくりが親のやるべき、先生のやるべきだと思いますね。例えば興味ありそうな本だとか、まあなんかやることとか、おしゃれすることとかなんかね、本人がやりたいことに接しさせるというのがいいと思いますね。まあもしかしたら僕女性じゃないんでよくわかんないんだけども、女性のまあ高校生ぐらいでもお料理が好きだなんていう女の子もいるんじゃないですかね。お料理が好きな女の子に変な物理の勉強させてどうすんのっていうね、感じがするんですね。いや、女の子が物理ができないからって批判したり、そのこと、そういう気持ち僕全然ないんですよ。僕は例えば腐ってる食品ってわかりませんのでね、これ腐ってるのかなとかの、これ食べたらお腹下痢しちゃうかな、一か八か食べちゃえと思うのかと随分ありますからね。人によって、まあ、興味もなければ僕冷蔵庫開けるなんて全然興味なくてですね、もう冷蔵庫が一番開けたくないものなんですよ。だけど女の人で冷蔵庫平気で開けたり冷蔵庫の中のものを覚えてる人っていくらでもいますもんね。だからその代わり僕はなんか漁師がどうとかね電気がどうとかなんかくだらないこと言ってるだけのことなんですよ。だけどその僕の場合はくだらないことが世の中で評価されますから、みんなが褒めてくれるからいいっていうだけなんです。何も別に私が一生懸命勉強してることがいいことであるなんていうかどうかわからないんですね。ですから子供が本当にこう勉強ができないと思って苦にして自殺するって本当にかわいそうです。意味のないことで苦しむわけですからね。だってこの前まで江戸時代みたいだったわけですよ。女の子は普通は小さい頃は妹を背中におぶさってね、そして遊んでたわけですよ。別にどうってことなかったわけですね。だからそういうこう牧歌的なっていうか楽しいっていうか、そういう社会を作るのが我々大人の役割であって、学校を作って税金を使って子供を苦しめて500人を自殺に追い込むと、なんと残酷なんでしょうかね。本当に不幸の原因を大人っていうか何か計画的に作ってるわけですよ。税金を取って文部省がやって先生に指示して先生が子供をいじめると、まあ言ってみればそういう図式になってるわけですね。だけども先生側にも理屈があってですね、いや俺は優秀な生徒をうんと作ると出世して校長になれるとかね。ほんでその一人の人が校長になったら 0.001 人ぐらいが1000人に1人とか1万人に1人とか10万人に1人ぐらいが子供が死んでるんじゃないかと思うんですね。ですからまあ先生が頑張れば子供が一人死ぬっていうほどひどくはないけど、だけどやはり全体としては暗い子供を作ったり辛い子供を作ったりねするわけですよ。それをそのなんかいじめちゃいけないとかね、そういうことでやめんじゃなくて、先生とか親が子供に対して愛情、本当の意味での愛情を持たなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。この世の中で別段少しぐらい勉強ができたからその人がいい、その子供が良くなるなんてことないんですよ。ただね、僕は教えることはいいと思います。やっぱり知という、知恵っていうのはやっぱりその人を幸福にします。ですから、昔の心温まる話をね、の本とか、そういうのは読んだらどうかとか、そういうことありますよ。だけど、この頃ね、小学校の教育見てもひどいんですよ。 もうものすごい難しい数学をね、算数をね、やらせたりしてんですよ。それからなんか、社会科でもね、秋田県に何が取れるとかね、そんなだったらまだよくて、千葉県の農作物で全国ベスト3のやつをあげろとかね、なんだとそれ一体。そういうね、ことを覚えさせる教育をしてんですよね。それは本当に不幸の生産ですよ。不幸の生産。なんで不幸を生産しなきゃいけないの？というふうに思いますね。まず今日は、随分不幸な人が多いもんですから、子供に勉強を強いたりしないで、子供に本当に必要なことは若干の勉強知識ですね。知識と、それは嫌にならない程度の知識ですよ。本当に興味持って覚えられる程度の知識と、それから行動ですね。正しい行動とか、それから楽しい行動とか、スポーツがやりたいとか、絵を描きたいとかね。人に親切にしたいとか、料理を作りたいとか、お化粧したいとか。そのくらいの行動を、なんていうか、学校の指導にしたらいいんじゃないでしょうかね。今なんか国語算数理科社会とそういうんじゃなくて、そういうのも多少いいですよ。多少いいけども、なんかお化粧とかね。運動とかね。人に親切にするとか。人をどうやったら助けたらいいかとか。まあ、いっぱいありますよね。まあそういうものを入れていったらいいと、こういうふうに思いますね。それが教育の進歩、不幸の生産にならないものというふうに思います。